皆さんおはようございます。今朝方ですね、まだ三重子姉妹が寄ってくださって、訪ねてくださって、今日ちょっと礼拝に出れませんということでいろんなものを持ってきたんですけども、袋とかですね、和田兄弟が昨日からちょっと熱が7度で、今日の朝方もちょっと高い熱が出ているということで、ちょっと体調が悪いので、お休みさせてくださいということで、朝方いろんな渡すものがあったので、教会に寄ってくださったんですけども、今日はたくさんの方がお休みですが、上の兄弟姉妹も今日はなんかね用事でお休みということでしたけれども、ちょっと寂しい感じもしますけれども、こうして礼拝を守れていることを感謝したいなとそのように思います。じゃあ一言祈ります。神様、今日の主の日をありがとうございます。一週間の意味をお守りくださって、こうして日曜日の朝を、そして今日はアドベントの2週目の日曜日の朝を迎えることができてありがとうございます。皆さん本当にこうして守られて健康を与えられて、今日礼拝に来ることができたことを感謝します。平兄弟が熱があるということで今日休みされました。どうぞ熱が下がり、健康回復することができるように、主が全能の御手を持って癒してくださりお願いします。また今日は津田兄弟も本当にこうして元気になって今日礼拝に来ることができたこともありがとうございます。続けて主が、完全な回復へと導いてください。今日いろんな事情で集えない多くの兄弟姉妹たちもおられますけれども、その信仰を強め、この1週間もあなたがお守り支えてください。今から神様あなたの御言葉を語ります。このものを強めて用いてください。委ねてイエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。クリスマスの日を迎え、今日は第2週アドベント第2週目を迎えています。この季節になるとですね、クリスマスの歌を歌うことが多いかなと思うんですけども、一般のこの世とかですね、あるいはカトリック教会の方になるかも分かりませんけども、アベマリアっていうね、曲があります。いろんな方の方のアベマリアあるんですが、この曲もよくね歌われるかなとそのように思うんですけども、今日はマリアですね、を皆さんと一緒に学んでみたいなとそのように思います。聖母マリアは、世界の多くの人に慕われていますし、またあるところでは崇められているところもあります。私たちはそこまでしませんけれども、で、歌われているっていうことなんですけれども、歌だけでなくて、絵画、絵にもこうね題材となっているのも多くあるかなと思います。ある人がマリアのことを女性の中でも最も幸いな女性というふうに言っています。それは救い主イエス様を身ごもり、そしてイエス様を産み、そして育てたからですね、育てられたからですよね。そういう意味で女性の中で最も幸いな女性というふうに言われていると思います。で、今日読みましたところ、開いているところはもう皆さんもよくご存知のところです。毎年、ね、クリスマスの時、子どもたちが講談劇とか劇とか、いろんな、行事をしますけども、必ずここのところもよく読まれるところですので、皆さんもよく、知っているところだと思うんですね。でもう一度ここのところを改めて、学んでみたいなとそのように思っています。で、今日のところは、神様の御使いガブリエルが マリアのところに現れて、その神様の救いのご計画を、救い主の誕生をお告げになったという箇所です。で、今日もですね、今日のところから、3つのポイントでお話をしたいなと思います。多くのことをおっしゃられるところなんですが、その中から3つ大切な点を、取り上げてみたいなと、そのように思っています。で、まず一つのことしてほしいことは、神様のご計画のもとで行われた出来事であったということです。神様の御使いの出現は決して偶然ではありませんでした。必然という言葉がありますけれども、必然的なことであったと言っていいかと思います。神様は人類が罪を犯した時から人類の救いの計画を立てられました。多くの預言を語り、着々とその救いの計画を実行してきたわけです。一章のルカの福音書の一章の、あのザカリアとエリサベスに男の子が与えられるであろうというそのところが書かれてありますけども、その、ヨハネという人がね、あの後で生まれるんですが、それもまた神様の救いのご計画の1ページでした。ちゃんとこう神様は計画を立てられて、そしてその計画を一つ一つずつ、実現していったわけであります。で、今日もその、一つ大きな一つですよね、神様の御使いガブリエルが、マリアのところに使わされてきたということですけども、先週私たちはイエス様がダビデの子孫として生まれてきた、そしてそれも旧約聖書に書かれていることを見てきました。イエス様が処女から生まれるということも、実はご存知のように、旧約聖書に書かれていましたね、予言として記されていました。それがイザヤ書の7章の14節のことなんですね。皆さんももうすでに知っています。それいえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる、身を処女が身ごもっている、そして男の子を見、その名はインマネルと呼ばれるというあの箇所です。イザヤはイエス様から700年前の人だと言われておりますけれども、そのイザヤがすでに処女から、生まれる、一つの印が与えられるということを語っていたわけであります。で、この処女という言葉なんですが、いろいろと、議論のあるところなんですね。で、言語ではアルマという言葉が使われています。アルマ、ね、それが、処女というふうに訳されているんですが、正確に言うとですね、若い女という意味があるんだそうです。若い女で、本来はそういう意味があるんですね。ですから、あの処女降誕を否定する人たちってたくさんいるじゃないですか、この箇所を挙げて、ここは処女じゃなくて若い女なんだから、ここを処女と訳するのはどうなんだろうかっていうふうに、あの反論っていうか、否定する人たちがここを挙げて、こう反論してくるということが実はあるわけですね。で、私もいろいろ調べてみました。で、ある納得のいく箇所を見つけました。私の尊敬している旧約学者の鍋谷博士って、ルーテル聖書学院の教授をされていた方であり、イザヤ書の研究家なんですが、その方の本を読んでおりましたら、この若い女って訳されているけども、そこは、処女を失って、処女であるという意味も含まれている。あの若い人って言ったら未婚者もいれば既婚者もいるでしょ、ね、 でそういうふうなこう取られる箇所なんだけども、ここの意味は処女っていう強調よりも若い女であり処女を失っていない、ね、まだ処女である若い女っていう中にそのまだその処女であるという意味が含まれているという解説をしておりました。まあ大胆にですね、私たちの聖書はもう昔からここを処女とこう訳しているわけでありますけれども、そして新約聖書とこう、ね、合わせているわけなんですけれども、正確に言うとそういう意味があるんで、でもその中に、ね、処女である若い女というそういう意味があるので、あります。まあ、とにかく神様のご計画のもとでイエス様は乙女マリアからお生まれになられたということであります。2番目であります。2番目は、まあ、神様はその救いのご計画のために、実現のためにマリアを選ばれたということですね。マリアを選ばれた。マリアは今でこそ全世界に知られています。このクリスマスの時にいつも覚えられます。最初はどうでしょうか。最初は無名です。誰も知りません。その町の人しか。マリアはガリラヤのナザレという田舎で育ったようであります。田舎娘です。ね、まあひっそりとした日々の生活を送っていたと思うんです。年は12歳から14歳頃と言われています。もうこの年になると、昔は婚約を結婚をするというかね、婚約をするというのがこう定まってたよ。まあ昔もね、日本の昔ももう15歳ぐらいでですよね、結婚するというのがあったようですけども、この時代ももう男性は15ぐらいで、で女の人もちょっとその下ぐらいでこう結ばれるっていう、そういう結婚がなされていたようですけども、ヨハン、あのマリアは、ね、ヨセフと婚約中であったとこう書いてありますね。いいなずけであったというふうに書かれてありますけれども、そういう状況の中に、ありました。でそういうところに御使いが現れて、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられますと語られたのであります。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられますという、言葉を御使いがマリアに声を聞く。多分こっちから消すのがあると思うんですけどね、向こうの声が聞こえないように。向こうの声が聞こえない、こっちの声だけ聞こえるようになってると思うんですけどね。ケンさんに連絡して、今連絡、はいはい、こういうことが文明の危機にはこういうこともいい面と、いい面があればこれがプレゼントも起こりますけれども、はい、どこまで話をしてたでやりましょうか。はい、ちょうどおめでとうね、恵まれた方、主があなたと共におられますと御使いが語られたのでありますけれども、この恵まれたという言葉ですけれども、 私たちはよく恵みとかね使いますが、聖書で言われる語られる恵みっていうのは値しないものを顧みる神様のもう本当に一方的な、ね働きですよね、恵みっていうのはこちら側に何かがあるっていうことじゃなくてもう一方的に神様の働きですね、顧みること憐れむことそれが恵まれた恵みということだとこう思うんですね。はい、マリアは非常に戸惑っております。当然です。恐れや不安を持ちました。ですから御使いを恐れるなと述べて、そしてあなたから男の子が生まれること、イエスと名付けること、この方は高き方の子と呼ばれる。先週学びましたけども、ダビデの王位についてずっとヤコブの家を治めていく方ですよとお告げになりました。この一つ一つはイスラエルのためにとって大変喜ぶべきことであっただろうと思います。なぜならば救い主を待ち望んでいたから、望んでいたからであります。でもマリアにとっては喜びっていうよりはね、そういう気持ちではなくて とっても受け入れがたいその内容で、あったかと思います。で、彼女は黙ってはいません。ちゃんと34節でどうしてそのようなことが起こるのでしょうと説明を求めています。私は男の人を知りませんのに。彼女が処女であったということでありますけれども、どうしてそのようなことが起こるのでしょうかと説明を求めているのであります。それに対して35節、御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの神の子と呼ばれます。聖霊によって生まれるんだよ。男の人を知りませんのに、そういう方法ではなくて特別な方法で聖霊があなたの上に臨むことによってあなたは身ごもって、そして男の子を産むのだとこう、言ったのであります。多分マリアはよく理解できなかったと思いますね。そのような説明を聞いても納得できたわけではなかったとこう思うんですね。聖霊は、聖霊があなたに臨みとあります。使徒信条でも聖霊によって処女マリアから生まれという項目が一つ入ってますけれども、本当に聖霊によってマリアは身をもってイエスを産んだわけであります。で、ここで皆さんちょっと考えて一緒に考えたいんですけれども、どうして神様はマリアを選んだのでしょうか。まあ乙女マリア、処女マリアを選んだってことについては後でちょっともう少し、説明いたしますけれども、その前にどうしてたくさんいる女性の中でどうしてマリアを選んだのでありましょうか。私が思うのには、マリアはダビデの家系のヨセフと 婚約をしていた、いいなずけであったということも大きなポイントかなと思うんですね。いっぺん言ったでしょう、女性は。でもマリアはヨセフ、ダビデの子孫であるヨセフと婚約中であった。でその子孫からね、先週学んだようにメシアが生まれてくるという約束がありましたよね。これが一つ大きな理由ではないのかなと、そのようにこう思うんです。そして、男の人は知りませんのにと言われたこのマリア、皆さんどうして、もう一度今日ね、確認しましょう。イエス様は処女マリアから生まれなければならなかったのでしょうか。どうして普通に生まれなかったのでしょうか。イエス様の誕生が私たちとのように男女の営みによって生まれてくる方法ではなくて、神様の特別な超自然的って言ってね、ご介入によらなければならなかった。それが聖霊によってということでありましょう。イエス様が罪を持つ私たちを救うために、罪のない神の子でなければならなかった。そしてまた私たちと同じように人間の子でなければならなかった。だからマリアを通して生まれてきました。なんかポーンとね、上から救い主が来たわけではありません。赤ちゃんがポーンと与えたわけではありません。ちゃんとマリアの中の中で宿り、不思議です。多くの人が信じられないっていう理由です。でも聖霊によって身をもって神の子としてイエス様は生まれてきました。マリアを通して私たちと同じ人間の体を持って生まれてきました。そこに神様の深い計画があったことを覚えたいと思います。さて3番目に行きます。3番目を知られることは、この戸惑ったマリアが最後には受け入れたということです。神様に全てをお任せした、委ねたということです。私たちは今までずっとマリアの戸惑い、恐れや不安を見てきました。どうしてそういうことが起こるのですかという説明を求めてきたのを見てまいりました。当然です、戸惑いを覚えるので、それで終わっていないのであります。終わっておりません。聖書は38節、このあなたのお言葉通り好みになりますようにとマリアは告白したと書いています。素晴らしいマリアの信仰の告白であります。好みになりますように、御使いの全てを受け入れることは苦しみもまた伴うものであったと思います。幸いであると同時にまた苦しみもまた伴うもの、そういうことを覚悟しなければならなかったということもあったかと思いますね。一緒になっていないのにどんどんお腹が大きくなって、なぜだろうと思われるでしょう。もしかしたら離縁されることもあるでしょうし、 晒し者にされる、まあ、ヨセフって人がそのことを悩んだとこう書いてありますけれども、そのようなことがあったでありましょう。受け入れることは痛みもありました。苦しみも伴うものでありました。それでもマリアは受け入れたのです。全てを理解できなくても受け入れたのです。信仰というのは全てが分かるものではありません。全部理屈詰めで分かったから、はい信じます、それは信仰ではないです。信仰じゃないと思うんです。見えないものを信じる、分からない、でも神様なら大丈夫だと信じる、委ねる、それが信仰ということではないでしょうか。マリアはそのような信仰をここで表しています。ここで考えてみましょう。あのような戸惑っていたマリアがどうしてこのような信仰へと導かれたのでしょうか。どうして委ねるという信仰へと導かれたのでしょうか。それは36節と37節にあります。一つはエリザベスの話を聞いたからであります。親戚のエリザベスもあの年老いて不妊の女であるエリザベスも男の子を宿しています。もう6ヶ月ですっていうこのことを聞いたことが大きかったと思う。え、あのエリザベス親戚ですよ。信じられないようなことが起こっている。男の子を宿しています。不妊の言われていたのにもう6ヶ月ですよ。それを聞きました。そしてもう一つは神にとって不可能なことは何もありません。この言葉っていうのはすごい言葉ですよね。神にとって不可能なことは何もありません。私たちが少女マリアから少女コルタンを信じられるのはなぜでしょうか。神様にとって不可能なことは何もありませんっていうことを信じることができたら受け入れることができます。受け止めることができます。神にとって不可能なことはない。マリアはこの言葉によって受け入れることができたのであります。委ねることができたのではないかなとそのように思います。神様のご計画、そしてその計画がマリアに実現した。マリアは受け止めた、受け入れた、委ねた、そのようなことを通してイエス様は生まれてきたのであります。そしてイエス様は私たちの救いのために十字架にかかり三日によみがえってくださいました。私たちにその救いを呼びました。マリアを通してイエス様が生まれてきたからです。イエス様、ね、マリアがもし全部ノーノーノーであったならばどうなっていたでありましょう。委ねます、お言葉通り好みになりますようにと受け止めたことを通して実現していったことを私たちはもう一度覚えたいなとそのように思います。 46節から48節にマリアの賛歌が書かれてあります。読みます。私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神をたたえます。この癒しい橋ために目を留めてくださったからです。ご覧ください、今から後どの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょうと、こう書いてあります。受け止めたことの印ですよね。主をあがめる、褒めたたえているのであります。私はマリアは特別に選ばれた幸いな女性であったと思います。でもそこにはまた苦しみもありました。全てがハッピーではなくて、その後苦しみもありました。ですから、おめでとう、恵まれた方ではなくて、主があなたと共におられますと付け加えられていると思います。苦しいところも通るけれども、主は共におられるんですよ。そういうことを含めておめでとう、恵まれた方と言い遣いが語られたのだと思います。そして私は思うのです、この28節のマリアの言葉、特別な言葉でありますけれども、神様は私たちにも同じ言葉を語っていらっしゃるんじゃないでしょうか。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。インマヌエルの神というのは語られておりますが、おめでとう、恵まれた方、そうです、私たち恵まれたものであります。ここに留めていただいたものであります。祝福を受けたものであります。でもまたそこに苦しみや困難やいろんな心を痛めることもあるでしょう。でも神様はマリアにそうであったよ、共におられる、インマヌエルの神が共におられる、そのことを覚えたに違いないと思います。お祈りいたしましょう。神様、アドベントの2週目に入り、今日はマリアのところを学びました。神様の計画のもとにマリアが選ばれ、そして最後にはお言葉通りになりますようにと受け止めたマリアの信仰を学びました。全部わからなくても、また困難や苦難が予想される中にあって、神様の御言葉を受け止めることができました。神様、どうぞ私たちもいろんなことがありますけれども、あなたの善のなる神をであることを自然の真理委ね任せて歩んでいくことのできるようにと導いてください。イエス様の救いが不思議な方法でなされたこと、多くの人もどうかなかなか信じることのできない出来事でもあろうかと思いますが、神様が働いてイエス様の誕生を本当に心から迎え入れ、救い主として受け入れることができるように、そしてその救いに預かることができるようにと導いてください。今夜の感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。